はい、アンナチュラル始まりました。お疲れ様です。ミリアクーニャです。ですね、ちょっと少々、最初はちょっと寂しい、お話をさせていただきゃならんという、ところなんですが、そうですね、ちょいわるという、言葉をですね、一世を風靡してですね、もう本当に毎日のようにですね、はい、来ていたというような言葉を、生み出した、方なんですが、はい、まあ、そうですね、カリスマ編集長、はい、木田さんって方なんですが、この方がですね、そのレオンという、ニキータというのもありましたね、はい、成功をですね、さらにですよ、はい、クロスミックスメディア的な、形の部分で、まあ、いろんなこと新たに、挑戦していこうというようなことで、なんて言うんでしょう、会社を設立してですね、作られた、まあ、ジーノという、はい、ものがありまして、そうですね、ちょっと前のアナウンスで、なんて言うんでしょう、サービスを中止しますというような、ことだったので、寂しいなというようなことで思ってたんですけど、はい。そうですね。まあ、やっぱりこの不況でどうしようもないというようなことで、はい。まあ、そうですね。会社を清算されるというような、ところのニュースがあって、ちょっと個人的にいろいろ思うところがあって、ちょっとぜひとも、お話ししたいなというような、ところだったので、はい。最初にこの話題をと思ってるんですけど、まあ、ちょっと残念で悲しいというかね、はい。まあ、そうですね。まあ、レオンを創刊された折からでももうすでにそうですね、インターネット時代と言われてた部分で、そうですね、出版不況というようなことを言われてた時に一石をこう、閉じられてですね、まあカリスマ的な、まあ暴れん坊とかって言われ方されてましたよね。はい。そう、しかも編集長自ら悪い感じの悪い親父でしたからね。はい。まあまあ、こんな親父かっこいいよなって思いながらずっと思っててですね、まあいろんなことにもアクティブにこうチャレンジを、されてて、まあもちろん今でもそうなんですけど、まあいろんな、そうですね、ご意見番という形もそうですし、いろんなことに関わって精力的にもちろん、仕事はされてるんですが、はい。とはいえなんですけど、まあその、私が今回この言いたかったこの、なんて言うんでしょう、こう、活字をこう、読むだけじゃなくって、いろんなことにこう方向性を広げてですね、まあ、読者の方にいろんなサービスを提供していくというような、ことがいいんだというような、ことでですね、非常に私、注目をしてて、なんて言うんでしょう、ワクワク感さえあったんですよね、実は。そうですね。で、まあ、まあそういう私も言っときながらそんな、なんかこのサービスを利用してうんぬんっていうようなことはもちろん、まあ、正直言ってなかったんですけど、でもなんかそう時計一個でもなんていうんですかね、こうそうかこの親父はこういう風に表現するのかっていうような感じの部分もあったりとか、まあ、そうですね、まあ、私はこの、サービスが目指していたその人間ではもちろんないのでちょっと私には背伸びというかですね、そうですね、12段ぐらいの飛び箱1つぐらい違いますので、ちょっとどっぷりハマるというわけにはもちろんいかなかったんですけど、まあ、でもそのこだわりとかスタイル感とか感覚とかね、すごい面白いしかっこいいなとかなんかいいよなって思ってて注目してた部分があって、でそうですね、でまあ、その時に なんて言うんでしょう、結局こう、まあ、人を引きつけるっていうことはこういうことなんだっていうような、ね、感じのことを本当によくまあね、このまあ編集長さんは本当によくテレビとかラジオとかね、まあ、引っ張りだこというか一時、はい、出ておられたので、ね、よく言っておられたんでかなり、注目をしてたんですけど、やっぱりでも、その、クロスメディアというものっていうのはやっぱり難しいんだなという、なんて言うんでしょう、思いっきりじゃあ なんか先進的なものに傾倒すればいいのかとか、旧体制の方がいいのかとか、いろんなまあね、 ご意見はあろうかと思うんですけど、一つなんかね、挑戦された姿が終焉を迎えるというような、ことでですね、いろいろちょっと考えるものが ありましたよね。でもまあ、編集長がおっしゃってたように、何であろうがっていうね、きちっとして伝えるという姿勢があれば人は共感してくれるし見てくれるしというような、まあそこのところはね、まあ、間違いのないところではないかとは思うところもあるんですけどね、はい、しかしながらなんですけど、まあ、まあ世界的にいろいろ不況と言われているこの中にこうどこの部分でこう、ね、収益として上げていくかっていう、そのもうビジネスモデルの根幹となるやっぱそこの部分っていうのはやはり、かなり難しいんだなというような、ところが あって痛烈にそれを感じたというね、ところも部分もあって、かといってなんかすごい、されたことがイノベーション的なことなのかって言ったら、それは実はそういうふうには思ってなくて、はい、そうですね、そうなんですよ。なんかね、よくこのいつも、まあ、ツイッターとか見てても思うんですけど、はい、まあ、道具が若干電子的に変わってるだけでやってること前と一緒やんっていうことすごい多いですからね、はい、まあ、ツイッターで広く広告するのもビラをポスティングするのもあまり変わらんではないかという、まあ、そういう言い方するところも怒られてしまいましたが、はい、でもそうですよね、スパムにもなるかもしれないっていう思いで、じゃあやってくれよって僕もそう思ってやるからみたいなね、とこも思うこともなきにしもあらずという感じで、でもそうですね、ちょっと若干動画が電子的なことに変わってもやっぱそこら辺のことがね、今まではこういうようなことはなかったけどこれからこうだよねっていうようなイノベーション的なすごい革新ではやっぱなかったのかなというとこもあるんですけどね、まあ基本的にそうですね、この編集長さんのされたのもコンテンツがあって、まあ、通販的な感じのことですかね、まあざっと言ってしまえば、まあまあその間の道中はこういろいろね、なんて言うんでしょう、現代的な部分はもちろんあるのですが、はい、まあまあそんな中ちょっと気になる話題で、そうですよ、まあまあ本当にその本当にこのかっこいい親父たちの、ライフスタイル今でもかっこいいと思ってますんでね、はい、まあまあそんな中いろいろ考えることがあったという話をさせていただきました。でですね、本日の、お題なんですが、はい、最近、散歩の頻度も上がってですね、はい、ちょっとお散歩もよくしてますっていうお話をさせていただきたいと思っております。
2010年12月5日日曜日18時30分からお台場の東京カルチャーカルチャーでイベントを行います。
食い倒れ万歳チームはカルカルのおすすめメニューを生プレゼン。
みんなのダイエットは永井先生が当日限定のスペシャルプログラムを伝授してくれます。
前売りは2000円、
チケットは E プラスでお買い求めください。
後役の半助は生きてイベントに参加できるのか。
未だに成果が出せていない鉄夫は痩せて参加することができるのか。
食べて痩せるか、痩せてから食べるか。
助けると思ってぜひ。
スノーサウンドスクランブラは春でもスノー、夏でもスノー、そして秋でもスノー、もちろん冬でもスノー。スノーサウンドスクランブラをよろしくお願いします。
ミリはアンナチュラル。 はい、というわけで、はい、そうですね、ちょっと話題的には重複する部分もあったりするんですが、はい、まあ、最新版というようなことでですね、はい、ご看病いただきたいなと思う部分はありまして、はい、お許しいただけたらなと思ったりもするんですが、そうですね、最近とても個人的に行き詰まり感も多々ありなんですけど、そのお散歩の時間自体がすごく長くなりましたね。はい、で、そうですね、まあ、どういう状況かっていうようなことをですね、ちょこっとお話をせねばと思っておるんですが、そうですね、たっぷり1時間半とか、まあ、90分ぐらいですね、まあ、2時間はないように、それはもう何があってもそう、まあ、帰ってくるというような、形にもしてますが、はい、まあ、と言いましてもね、そうですね、1年前ぐらいでも、まあ、逃亡と称しなんですけど、はい、片道1時間半ぐらいのとこ、そうですね、スクーターで流しながら、帰ってくることに問題を解決するというスタイルを過去何度かやりましたね、はい。そんなこともありましたので、さほど変わってないかという部分はあるんですけど、まあ、そうですね、最近ちょっと、お供の内容、ちょっと若干以前と、変わってるかどうかちょっとわかんないですけど、そうですね、iPod 関係ですね、主に私は、そうですね、お散歩行くときはシャッフルですね、はい。それと、カメラですね。で、最近、デジタルカメラじゃない方を持って行ってますね。はい。フィルムカメラなんですけど、そうですね。まあ、まだ実は現像したことないんですけど、案外こう撮れないというかね、はい。そうなんですよ。別に、プレビューが見られるわけでも何でもないので、恐ろしさもあって、はい。正直言ってあれですよ。トイカメラです。はい。すごい、インパクトのある、映りするというような、プラスチックレンズのついてですね、非常にリーズナブルなやつを衝動買いしてしまったので、最近それで、はい、撮ってます。まあ、そうですね、そのうちはご紹介できたらなと思うんですけど、ろくに映ってないかもしれませんね、まともに。はい。まあ、それはちょっと現像してみるまでわからないので、はい。まあまあ、後々のお楽しみということで。で、そうですね。で、この辺はもう前から持って歩いてる部分ですよね。あと、まあ、本、そうですね、本、メモ帳、この辺はもう毎日持ち歩いてますので、まあ当然っちゃ当然ですよね。はい。ちなみに私は日頃からリストバッグというでしょうか、正式名称は。はい。以前はリュックだったんですけど、結構リュックで仕事先行くと、いつもカジュアルっぽくていいねとかなんかいろんなこと言われたので、もう最近すねてリストバッグにしてます。はい。まあ、とはいえなんですけど、非常によく二輪車を乗るので、やっぱり、なんて言うんでしょうね。まあ、メッセンジャーバッグか、リュックサックか、まあ、この、なんて言うんでしょう。まあ、その辺でパチッと止められる系統のものでないと、やっぱりちょっと難しいのでね、はい。どうしても、兼用できるものというふうに、まあ、なっている。のですが、はい、まあまあそう、主にそれですね。まあその中に、まあこの辺のアイテムはぶち込んでると。で、あと iPhone ですよね。で、IC レコーダーと。まあこの辺はあんまり変わってないっちゃ変わってないんですけど。で、そうですね。で、ちょっと増えてる、ものがありまして、まあそれは何だというとですね、はい、以前はペットボトルを道中で買い求めてっていうようなことだったんですけど、最近はサーモスの水筒をやたらめったら持ち歩いてますね。はい。で、そうですね、別に急にエコに目覚めてるわけではないもないんですけど、はい。そうですね、これはちょっと他の番組でも喋ってるんですけど、ちょっと知人の、はい、紹介でサーモスが非常にいいというようなことで、ちょっとハマってしまいまして、水筒とかタンブラーとかマグカップとか、はい、いろいろこう取り揃えてるんですけど、まあそのうちの水筒ですよね。これに関してはですね、まあ日頃飲んでるものを、まあまあそれに、入れて持って歩くというようなことなんで、はい。そうですね、特に美味しいコーヒー、まあそうですね、スターバックとか、スターバックス、下回ってればすいません、スターバックスとか、はい。ああいうとこ行った時にはですね、 注文したやつそのまま、ツイートの方に移し替えてそのままお散歩に行くというようなこともたまにしたりもしますね。とはいえなんですけど、私結構あの自販機系のそのブラックも好きなので、今なんかすごい美味しいですよね。あの、いろいろあるじゃないですか、アロマブラックとかですね、ファイヤーのブラックも美味しいですよね。あと、シルキーブラックとか、まあ、いろいろ、ちょっとメーカーさんとか云々はどうだ、まあ、たくさんあるんですけど、まあまあ非常に、味も柔らかで堪能できるようなものが数々出てますので、はい、そういうのも、移し替えて、でそうですね、結構だらしないから今でもそうなんですけど、缶が散乱するじゃないですか。はい、で、そうですね、水筒を使うようになると缶が散乱しないですからね、もう即、コンビニで買っても開けて、そのまま缶を、コンビニの底で戻して、で、中身だけ持っていくような、はい、感じのスタイルも取り入れたりしてますんで、そうですね、この辺がちょっとニューアイテム系かもしれませんね。で、そうですね、プラス、はい。最近は必ずおやつを買って持っていくようにしています。はい。で、そうですね。で、ゆっくり皆さんも散歩してますかっていうことなんですけど、まあこれがね、アイテムは今言ったような、感じのものなんですが、そうですね。まあ、私はワンパターンのようにビアコベリへ行ってというようなことになるのですが、まあかといってね。そんなどこでも座れるような、ものがもちろん設備されてるわけではないので、まあそうですね、設備されてても、まあ、仕事着でお尻ドロドロになるとかっていうようなこともありますので、私の一番じゃないですけど、あの折りたたみの椅子、まあこれはあのあれですね、ディスカウントショップに売ってて衝動買いしたんですけど、はい、まあそれいつも車の中にとか、あの、まあ、バイクで行く時も ちっちゃいので、あの持って歩くというかぶち込んで持っていくのですが、はい、でそうですね、まあ正直言って事務所というのとそんな変わらないじゃないかというような部分もあるのですが、はい、メモを取り出して、ちょっと高野さんじゃないですけどロティアをですねおもくろに出して、そうですね、思いつくがままに、メモを取ってみるとかっていうようなことですね。はい。音楽を聴きながらこうやったりとか。まあ、大概はなんかね、片付けなきゃならない問題がこう、あって、そうですね。迷った時は困難の方へ立ち向かうんですよ。で、まあ、それを日頃からまあ、とか、バカの一つ思いみたいにやっていくわけなんですが、まあ、それっていうのはね、またちょ、それもちょっとなんかの機会に喋りたいんですけど、そうですね、これまあ人の受け売りみたいなところはもちろんあるんですけど、まあ普通大概、はい、スムーズな移行を選択しますよね。多分10人いたら9人くらいはそうなんだろうと思います。で、そうなんですよ、大バカって言われてもその反対側の一人というようなことの存在価値が大事だというようなことをやっぱり身に染みて最近思ってますので、そうなんですよ。そのね、9人の中の、まあ、どうでしょうね。まあ、努力したら、第何位ぐらいに行けるかは分かんないんですけど、でもまあ、代わりはいくらでもいるんだよ、ミリちゃんっていうようなことで、よく言われちゃいますからね。はい。だから、まあまあそうですね。もちろん、私より優秀な方はたくさんおられるわけで。だそれならもう笑われてもそっちがいいかなって本当によく思います。まあただこれは少々危険を伴いますので、ね、あまりおすすめはできないという、まあ、あれなんですが、はい、まあそんなこんなを考えるのにですね、そうですね、水筒をぶら下げて、もうまさにもうこんなんだと小学生みたいな感じですよね。もう水筒ぶら下げてですね、はい、ガピッと飲みながら、iPod シャッフルでお気に入りの音楽を聴いて思うがままに、メモを取ると、はい、そうですね、琵琶湖のいい心地よいその揺らぎ感たっぷりのですね、波の音を聞きながら、まあまあそれがねいつもイケてるいい波の音でもないですし、はい、まあまあいろんなことはあるのですが、でもなんかあれですね、空気感が変わるっていうことは非常にやっぱ大事かなと思って、そうなんですよ、その まあ、かといって事務所の空気が嫌とかそういうのじゃないんですけどね。はい。でもなんですけど、まあ、今のところなんですけど、はい、前も、少し、外へ出歩くんだ的な話を、前の回でもお話をさせていただいてるんですが、最近は拍車をかけてですね、はい。で、どう拍車がかかってるかって、前はね、仕事の延長上っていう、まあ、あれですね、まあ、内容的には変わらないかもわからないですけど、自分の中ではそういう、決め事だったんですけど、最近は違うんですよ。もう完全に、ものを考えるための、その仕事というか、ものを考えるための動作というか、作業というか、はい。それの遺憾だっていうようなぐらいの、強い、感じを持って、取り組んでるというか、はい。逆にそれをしないと何も始まらないくらいのそうですね、恐ろしいことにさえなってるというような、感じですが、でもどうですかね、いや確かに、まあそれをすることによって、前とはね、確実に、そうですね、違う変化が感じられるというか、なんと言うんでしょうかね。こう、いろいろ考えるじゃないですか。そうなんですよ。一人で生きてるわけでもないですし、という、ところもありますし。で、人は一体、おいらに何を求めてくれてるのかとかね。まあ、そういうようなことも、あったりとか。まあ、ところがなんですけどね。ただでさえ精神的に浮き沈む激しいおいらなんで、閉塞感のあるところでは冷静な判断ができるはずもなくというか、まあまあそういうことを繰り返してるんですが、はい。その中でもこういうですね、手法を取り入れることによって、まあわりかし今のところはなんですけどね、はい。そこら辺のところがね、考えられるようになってきたぞ的な、お話でも実はあったりするんですけどね。そうですね、その辺のところ、ちょっとですね、かいつまんでお話をさせていただきたいと思うのですが、毎日毎日ですね、毎日毎日で、まあ、もちろん散歩行った時ですが、繰り返し、繰り返し、そうですね、もう何十年もなりますかね、はい。まあ、早い話が、こう、自問自答するわけなんですが、はい。そうですね、まあ、ややこしい話は抜きにして、まあ、それを考えるために外へ出て行ってるということが正しいんではないかなと思うんですけど、そうですね。まあ、私の場合なんですけど、技術的なことっていうのはやっぱり現場にしかないので、現場でしか解決できへん部分がありますので、案外その時には外に出たりはしないんですよ。はい。で、そうですね。まあ、人のものを見るとか、まあ、新たなものを見るっていうのはもちろん、はい、外へ出て足を運ぶというようなことはもちろん必要になるんですけど、でもそうですね、日頃の抱えている問題というのは自分のところが、解決しなきゃ、ならんことが多いので、はい、やっぱりそうですね、現場に答えはあるという感じで、あんまそういうことは出たりしないんですけど、ところがなんですけどね、はい、技術的なこと以外の部分でですね、はい、この、自問自答しとるというような、部分はですね、やっぱり日頃の空気の中では考えられないという部分があって、まあそれは何なのかというとですね、まあ最終的にはなんですけど、すごくわかりやすくいくと、言うとなんですけどね、はい。何を必要とされてるのかっていう、もう単純にそれなんですけどね。まあ、そうですね。まあ、要するにマーケティングみたいなお話にはなるのですが、はい。で、そうですね。このことを抜きにして、仕事っていうのは基本的に、まあ、誰であろうとというんでしょうか。まあ、大騒ぎな言い方すらそうですね。それがあるから、どっかで、そうですね。お金にすることが、お金に変えることができるという、まあそうですね。まあ、この何を必要とされてるのかとかですね、相手は何を必要としているのかっていう部分ですよね。で、そうなんですよ。で、まあいつもできることっていう とは限らないというね、このできることとは限らないという部分は比較的、まあ、私の、職種柄なんですけど、技術的な、障壁というか問題が大きい部分があるので、そうですね、それでももう 1,2 年ではどうもできないとかっていうのはありますからね、やっぱり、そうですね、まあ、よりコストをかけなくてはできないかな、実際問題は、方法論としては知ってたりとかつって、でそうですね、方法論としても知ってないものもありますしね、まあまあそんなこんなもあるんですけど、でもまあ先ほど来言ってるような、現場に答えがあるのではないかな的な、話の部分なんですけど、まあ、それ以外の部分ですよね。で、しかもなんですけど、もちろん相手があったり、まあそれいろんな相手なんですけど、そのこと、その相手さん自身も一体私に対してとか、ミニのとこに対してですね、はい、何を必要としているのかっていうのがわからない場合があるわけですよ。まあ、これなんていうんですかね、実際問題としてまあこういうことはあるんですよね。じゃあなんか一緒に考えていこうや的な。で、そうですね。まあその、企業の論理というのがまあ働きますから、より多く、意見と方法論となんかがあったりすると優位に話がね進められたりとかいう部分があって、直接的なお金に変わる部分の、イニシアチブ的なものも変わってくる部分がありますので、まあ、大事なのは大事なんだなという、とこにはなるんですけどね、はい。でも そもそもなんですけどね、この漠然としたその何に期待してくれてるのかとか何が必要なんだかっていうようなとこっていうのは、こうこうこれですっていう具体的なものがあれば、いやすぐそれは言ってくれるんで、言ってくれるでしょうし、私もご提案できるわけですよ。はい。まあ、それが分からないところに辛さがあるというね。はい。まあ、そうですね。よくそんなことはありえないというような、話を、若い時はですね、よくされたものですが、はい。ところがところがなんですけど、もう、そうですね。自分が年を重ねるにつれっていう、重ねるにつれてですね、案外そういうことはものすごく山のようにあってですね、はい、その不確定なものをどういうふうに、まあ、これがもう一番苦手な部分なんですけどね、それをいかにこう、洗い出してですよ、はい、整理していって、まあ、清掃、そうなんですよ、これが苦手なんですねで整理していって、でそうですね、一応のその、わけのわからないプライオリティ的な、まあ、できそうなことできなさそうなこととかいろいろありますからね、はい、考えながら、はい、新しいものへ、新しいものだけじゃないですけどね、そうですね、まあ、どちらかといえば私の場合はなんですけど、うん、大きく新しくなるというよりは今よりは良くなっていくような、はい、そうですね、そんな細かい、積み重ね的なことしかできないのが、まあ、現状ですからね、はい、まあ、情けない話ですけど、はい、でもしかしなんですけど、そうですね、まあそんな大掛かりに感動を呼ぶような大変革を成し遂げるっていうようなことは、そうそう一生の間に実は そんなないよっていうのもこの年になると少し分かってきたりもするので、はいでもね、若い時はそう思えなかったですね、やっぱりなんか私らが分からないところで絶対そういうのを考えてる天才的な人がいるんだっていう、なんかそういう神話みたいなものをね信じきってた時がありましたからね、うん、まあでもそういうなんじゃなくてもっと泥臭いんだというようなね、はい、しかもよくある的な話なんですけど、その一人の天才がアイデアを落とし込んで、まあこれはね、なんで言ったかな、あ、これね、Facebook に私書いたんですけど、ちょっと話を横道にそれるのかもしれないですけど、私若い時は本当そう思ってたんですよ。一人の天才がアイデアを落とし込んでいって、そのことにみんな感化されて、大きい仕事をするというようなスタイルが、そのなんて言うんですよ、想像するというかクリエイティブ的な、クリエイティビリティとでも言うんでしょうか、はい。大きな波を生むんだ的なね。でも案外そうではなかったっていうか、ないというね。はい。そうなんですよ。まあ、細かいことになりますけど、各コアになるというか、まあ、そうですね。要所要所に、優秀な方々がたくさんいらっしゃって。で、 その人らがですね、協力し合ってより高い位置で仕事をこなすというようなことで、絶対的にいいものができるというようなことの方の方がリスクももちろん少ないですし、圧倒的に多いと、いうような現状でですね、まあ、それを、まあ、人に説明する場合にはですね、まあ、こうあらなんかよく何て言うんでしょう、神話的なものにこう脚色をしてですね、人に説明したりとか、はい、まあ、見聞きしたりするわけですよね。はい、まあ、素直な私ですから、そんなことによく若い自分は惑わされてたというね。はい、でもやっぱり、そのことの積み重ね、まあ、細かいことですよね。はい、どうするのかっていう、でなんですけどね、その見えてそうで見えない、漠然としたものをどうすることっていうふうに理解してするのかっていう、まあ、そこですよね。はい、まあ、これはよくそうですね、私は、まあ、書籍を日頃から読み漁っているというようなことをお話はさせてもらっている通りなんですけど、もう本当によくやることさえ分かったら 90% 片付いたも同然だ的なことは本当によく書かれてますからね。はい、まあ、それぐらい難しいというところなんですが、まあそうですね、その、最近お散歩の際にはですね、まあまあそんな、大騒なマーケティング論ではないですけどね、はい、日々何を必要とされてて、ここで何をしなければいけないのかというような、ことをですね、自問自答する、しかも散文的に、はい、メモに殴って書くというような、ところをですね、はい、美味しい、コーヒーが入った水筒を片手にですね、しかも、そうですね、お気に入りの iPod で、はい、いつもの、曲を聴きな、いつもの曲、まあそうですね、いつもの曲が多いですけどね、はい、最近ちょっとボサノバよく聴いてますね。あ、ちょっと後で、ちょっとじゃあ次のセクションででもどんなに聴いてるかちょっと説明しますね。はい、そんなも聴きながら繰り返してやってると。はい、そうですね、ピーター・ドラッカーという人が、まあ、このマーケティング論に関してはよく、私もね、よく読みました。でですね、いまだに何のことだかわからないというような部分ももちろんあったりもするんですけどね。はい、でもまあ基本的には、はい、もちろん、そうですね、買ってくれる人だけじゃないですからね。はい、日頃の中ももちろんそうですし、だから複雑で難しいんですけどね。はい、単一的な方向だけだったらこんな簡単で楽なことはないというね。はい、それが、まあ、一つ一つはシンプルなのかもしれないですけど、いろんなことが複合的な要素が絡んでくるからですね、いろんなことを、考えなくてはならないですし、しかも、八方美人的なことで何もかも、済ましてしまってもですね、はい、物事が成り立たんということはこれ日々多々ありますからね。はい、そんなことをいかにこう折り合いをつけてやっていくかっていう、この、難しい最中にですね、散歩はですね、心地よい環境をやっぱり与えてくれるという、まあ、最近特にというようなところのお話をさせていただきました。はい、ここからはですね、ちょっとまたちょっと毛色というか、そうですね、まあ、内容的には先ほどのですね、はい、お散歩していますというような、ところの部分でですね、まあ、新たなものというか、はい、最近ちょっとプラスアルファしていますというようなことをちょっと強調したい部分でもあるんですけど、まあ、いくつかはあるんですけど、はい、そうですね、まあ、天の弱の私なんですが、はい、本当に相手なんですけど、最近はですね、落書き帳とかスケッチブックを持って行ったりとかですね、わりかしこう、なんて言うんでしょう、まあ、私、まあ、ロディア持ってるのは、まあ、それは高野さんの方がもちろんロディアに関しては詳しいんですが、はい、ナンバー11番、はい、大きさがですね、これどんなもんかな、あ、ちょっと分かんないですね、またじゃあ ブログかなんかの方にはきちっと、そうですね、ナンバー11で探してもらえればわりかしサイズは出てくると思うんですけど、まあ胸ポケットに入るぐらいの大きさのちっちゃいものですね。はい、それだけではちょっとね、まあ、不満というわけではないんですけど、あの出来切らない部分があるので、はい、ちょっと大きい落書き帳も、そうですね、サイズ的には B5 とか A4 とかそんなもののサイズですか、はい、なるんですけど、はい、まあ、何をやってるかというと、この、デジタル時代に、はい、あえてこの天の弱感を発揮してですね、とりあえず描いてみようという、はい、まあ、それも本当に、高野さんに教えていただきゃなんか、ならん部分なんですけど、はい、今までは、なんて言うんでしょう、まあ、私の、仕事を振り返りますとっていうような、まあ、もう自分話ばっかりで恐縮なんですけど、まあ、でも、大方、そういう傾向に皆さんあるんではないかなと思う部分なんで、ちょっとぜひともお話はしたいなと思って、ちょっとこれを加えさせていただいたんですけど、今まで人の手でやってきたものを、そうですね、数値化で制御したり、まあ、これは、ヌメリックコントロールという言い方したりするのかな、数値制御ですよね、はい、したりとかですね、そうですね、まあ、曲線というものを、どのように数値で表すんだとかね、はい、まあ、およそ、はい、そのような形で、まあ、どんなんでもそうですよね、今まで手でこうやってきたものを、例えば40センチのものを切るというものも、数値化してやってしまうというね、まあ、人の手を、機械に置き換えるという作業をどんどんどんどん、この何十年かで、やってきて、まあ、そのことで何と言うんでしょう、ご飯が食べられてきてきた的な、はい、しかもそうですね、コストも下がって安く早く正確にできるという部分は、まあまあ、もちろん皆さんご存知のところなんですけどね。はい。あえて、私はなんか過度に進みすぎてるんではないかなという部分も、実は少し思ってまして、もちろん、もっと過度に進めなければならないし、進まなければならない方向っていうのはもちろんたくさんあったりもしますし、その部分っていうのは、もう異論も何もないんですけどね、まあ、当然そうだし、はい、より加速してほしいなという部分はまだまだあるんですけど、はい、でもなんですけどね、そもそも本来、なんか手でそういうことをするっていう手作業という部分ですよね、まあ、でどこまでが手作業かっていう部分も本当にその論理的には実はものすごく難しかったりするんですけどね、はい、まあ、どこまでの道具を、そのなんて言うんでしょう、マシンと呼ぶのかという部分ですよね、はい、まあ、私はおおよそそうですね、数値で制御する、次第という分に大きく実は自分の仕事の中では分かれてるんですけど、あ、そうですね、だからよくカッターとかハサミは、はい、あくまでも、そう一般的にいわゆる、道具であって、それを使ってやる仕事っていうのは工業化というふうには私は考えてなくって、そうですね、手工業ですよね、はい、そうですね、手作りという概念に合致すると思ってるんですけど、はい、そうですね、例えばお寿司でもそうですね、職人さんが手で握るという、もうまさにそれはもうなんて言うんでしょう、人が介在するところなので、まあ、アナログそのものの行為なんですけど、ところがシャリを握るロボットで、やって、例えば、お客様に出すという行為はですね、まあ、私の、一時仕事の中で悩んだ概念の中にも、これはちょっとピックアップしてどういうことなんだろうって実は考えてみたんですけどね、まあ、くだらんことを考えるなっていう話なんですけど、いや、これはもう、もはや手作りって言わんだろうという。いや、要はね、よくあるじゃないですか、手作りで当店は作ってますっていう、これは実はちょっとショックなことがあったんで、まあ、どこっていうのは言わないんですけど、はい、そうなんですよ、まあ、とあるところの、まあ、食べるものですけど、はい、売ってるところで、で手作りなんですっていう、まあ、で手作りって思ってで、確かに道具は使うわけですよね、例えばその何て言うんでしょう、そうですね、物を混ぜるって言ったって、ブレンダーとかいう機械で混ぜたりとかっていう、はい、で、どこまでのものを、 はい、そのなんて言うんでしょう、工業的って読んでもいいかっていう基準は何なのかっていうのをすごく悩んで考えた時があったんですよ。で、私のおおよその結論っていうのは、数値化することによってすごい再現性があると、その再現性があるっていうのがすごい大事だという、だからそうですね、リコールで呼び出した時に同じものが複製がバンバンできるかできないかっていう、そこに、なんて言うんでしょう、問題というか、そのあれですね、工業チックな、部分のウエイトが大きいんではないだろうか。でそれだけじゃないんですよね。で数値化で制御するという前提がつくんですよ。そうでないと、職人さんはいつも同じものを作るじゃないかという話になるので、それを、勝手な、私の、大きな、なんて言うでしょう、手作りか手作りであるか否か問題についてのあの概念と、勝手に一応なんですけど、そうですね、それも自分の気持ちの中では改定が入っていくので、今のところはそういう基準で、はい、言ったりもしてる部分なんですけどね、はい。でですね、あえてですね、この辺の部分をですね、もう完全に、手でことをなすという、はい、工業と呼ばなくてもいいですね、はい、手仕事というような概念に合致するようなことをこの散歩中にやろうという、はい、で突然決めたわけですよ、はい、でそうですね、本来、今まで多分、今までというかそうですね、私ら世代とか私より年をお召しになっておられる方とかってこういうことを積み上げてきて、されているという方が大半だと思うんですけど、ところがなんですけど、最近私も仕事しててよく思うんですけど、学問とか知識としてはそういうことを知ってるけど、ほとんど経験せずにやってる人って今すごい多いですよね。でどんどんそういう世代が増えてくるんですよ。だから多分、イラストレーションとかああいう なんて言うんでしょう、ことに携わってる人でも、なんていうかな、ほとんど全く手で描かなくって、一からもうなんか、コンピューターに向かってされてる方も結構やっぱいらっしゃるんで、やっぱそういう時代になってきたんだっていう。もうカメラとかもそうですよね。よくこれは、はい、一緒に番組してる須藤さんにもお聞きしたりもするんですけど、実際にその、フィルム触って、現像してとかっていうような、作業したことない方のカメラマンさんがもういらっしゃるということなので、そういう、どんな分野でも、おそらくそうなんですけど、はい、そうですね、こういうことが、時間というか置き換わるから、なんて言うんでしょう、そういうような、コンピューターの発達とともにいろんなことがですね、自動化とは言わないですけど便利にできるようになってきたという部分がもちろん、功績というかそういうのは大きいですけど、はい、なんか本来、失ってはいけないものまで失ってしまいそうな気がして、はい、これあくまでもそうですね、私個人が気がしてというだけなんで、じゃあ前根拠あるのかって言われても、いや特に根拠はないですと、はい、別にそうですね、もっと言っておくと、その極端に、はい、ジブリさんが言ってるような、そうですね、鈴木プロデューサーとか特に、宮崎駿さん監督が こういうふうに、言っておられるというようなことをよくね方面で話しておられて、少しデジタルは人をダメにするのかという、話題の時でも触れさせていただいた、通りなんですけど、はい、それもそこまで私自身がそのことに対してかぶれてるのかって言ったら、そこまで、かぶれてるわけでももちろんないんですよね、はい、ですがなんですけど、はい、なんと言いましょうか、やはりでもなんか失ってはいけないものを失ってる気っていうのはやっぱどうしてもするんですよね。それが何なのかとか何なのかとかいうのは正直言って分かんないですけどね、はい、で逆に分からないから、なんて言うんでしょう、そういうようなことをあえてなんですけど、その、せっかく時間 ね、潰すわけですから、散歩の時にでもやってみようということで、はい。で、まあ、いくつかピックアップして、いくつかはやりかけてるんですけど、はい。まあ、とにかくそうですね、散歩の時は、写生とかそんなんではないですし、本当に、たまに、琵琶湖岸をそうやって、折りたたみの椅子で座って、うがを聞きながら、あれしてるとですね、まあ、声をかけられたり、されることもたまにあるんですけど、よくやっぱ、絵描いておられる方結構いらっしゃいますよね。案外ね、びっくりしたんですけど、実は、ちょっと前になるんですけど、まだ1ヶ月はなってないんですけど、まあ、とある、C 単位のですね、まあ、アマチュアの美術展が、まあ、秋口なので、まあ、まあ、そうですね、これから冬に向けてという、まあ、こう、芸術のことに関してはすごくこう、イベントとか行事が目白押しな時期でもありますので、まあ、たまたまちょっと付き添いで行かなくてはならなくなって、まあ、展示会が、はい、あったんですよね。もちろん、町の、そうですね、隣近所の方の名前もあって、あ、そういうご趣味があったんだというような、感じのものもありましたけど、でもね、それ見ててびっくりしたのが、もちろん、写真とか、ああいう方もたくさんいらっしゃいますけど、私本当にびっくりしたのは、絵画ですね。絵を描いておられる人の油絵ですけど、はい。多さにびっくりしましたね。本当に脱帽ですよね。あ、そんだけたくさんいらっしゃるんだと思いましたね。で、そうですね。案外こう、彫刻みたいな、粘土彫刻とか木彫とか、ああいうのはやっぱりさすがに少なかったですね。で、次に驚いたのは陶芸ですね。まあまあ、陶芸の場合は想像はつくんですけど、はい。非常にやっておられる方多いんだなと思って、はい。まあまあ、そうなんですよ。そんなことでも、感じられるぐらい、結構やっぱね、その辺のこと皆さんされてるんですよね。中には、びっくりするぐらいのなんか、まあそれは売り物ではないですから、あれなんですけど、なんかこれだったら飾っときたいなって思うようなものもありましたね。はい。そうですね。だからといって、そうですね。それを頼んでまで購入とかっていうわけではないですけどね。はい。でも、どうでしょう。まあね、もちろん値段にはよるんですけど、安くでどっかで飾ってあって、例えば、まあまあ数千円とかね。どうでしょう。まあちょっといくらまで払うとかっていうのはちょっと今、即答はしがたいですけど、もしあって、まあ買ってそのまま飾って帰れるならっていう、であれば、はい、買うかもしれないなって思うようなものもありますからね、はい、案外皆さん、そうですね、美術好きとかいうか、クリエイティブな、はい、ことを日頃、余暇の時間とかにでもですね、されてたりするっていうのもあったりね、これはちょっと驚きの発見でもあったんですけど、でやっぱりですね、年の頃を、お見かけするとですね、残念ながらというか若い子はやっぱいないですよね。そうなんですよ。だから、そう、何でも新しいことがいいことないよなって、だから単純にそう思って、はい。で、そうですね。私らはその狭間の世代なんかもしれないなという、両方ともに中途半端にかぶれとるというね。だからといってなんですけど、その年寄りの、方とかでもですね、手で書くことが一番なんだよっていうのを、私はちょっと若干、なんて言うんでしょうかね。片一方ではこんなすごいことにもなってるんですよ、的な、ことをね。まあ、それはよく、はい。ちょっとさっきの話に、あれするかもしれないんですけど、そうですね、ピクサーさんと、ジブリの、はい、基本的なスタンスの、違いみたいなことを実は前にですね、私もこれは勝手、まあ、聞いたわけではないので勝手に妄想してたんですけど、はい、そうですね、でも、ピクサーさんの、マネージャーさんというか、はい、はもう断言しておられるのは、先端技術はやっぱり、そういう新しい芸術的な思考をですね、まあ、なんて言うんでしょう、想像するトリガーになるっていうようなことは、きっぱりとおっしゃってますので、だから新たに挑戦していくんだという、まあ、その、なんて言うんでしょう、刺激していって、また新しいところに挑戦することによって、今までにない、イノベーション的な、はい、表現方法が手に入ると。いう部分をすごい大事に思っているという、ところも、うん、なるほどっていう部分もありますし、 で、そうですね、鈴木プロデューサーがよくあのラジオ等で言っていらっしゃるみたいに、ダメになっちゃうから、その今までの部分っていうのを、なんて言うんでしょう、こうせっかく積み重ねてきたものだから、その積み重ねてきたものがよりよくやるようにやっぱりやり続けなければいけないんだよっていう部分も、はい、両方ともに共感してしまうという、このどうしようもない私のこのあれなんですけど、はい、だからなんですが、はい、で日頃あえてなんですけど、どちらかと言ったらその、ま、そうですね、デジタルに傾倒するような感じのことに傾倒を、もちろん仕事としてももちろんそういう風になってますので、してるがゆえになんですけどね、はい、その、いくつかピックアップする、したという、さっきのそのお散歩の途中の、手仕事というか、まあ、手で物をするというような、はい、部分にですね、あえて、はい、手で、形状を変えてみる、そうですね、できるだけなんですけど、これね、実は難しいからね、高野さんに聞いてみたいなという部分もあるんですけど、そうなんですよ、写生とかそういうなんではないですという、部分をさっき、一番初めに申し上げさせていただいた、一番初めっていうか、あ、そうですね、セクションの最初に、申し上げさせていただいた通りなんですけど、なんかね、そうなると、なんか物を考えないような、まあ、気がしてなんですけど、で、そうですね、ちょっとヒントになるようなものを、こういくつか、ピックアップして、でどうしてもそうですね、物現物を見ないとどうしようもない場合がありますので、そういう場合はもちろんそうです、メモ撮り写真とかで用意したりはもちろんするんですけど、はい、できるだけなんですけどね、はい、頭の中でこうなんかこう書いていくというか、ところがなんですけどね、うん、やり始めて思ったんですけど難しい、でそうですね、もちろん専門の大学があるぐらいですから、すごい難しいのは、まあ、分かってますよっていう話なんですけど、そうですね、まあ、これはちょっと聞かなきゃなんねえぞと思ってるんですけど、はい、手で物を描くっていう、もうこれ平面以上の広がりは今のところ見られないですね、はい、そうですね、要は、2D の線画みたいな形で、はい、要はそんな状態でこんなポッドキャストで喋ってるなというような恥ずかしさもあっての発表なんですが、はい、そうですね、そんなこんなもですね、まあ、一つのことをずっと、はい、考えていて、アイデアとか解決方法が浮かぶといいんですけど、前も申し上げさせていただいている通り、何か全然違うことをやっているときにですね、ポッとそういうヒントがよく出たりするものですから、まあ、それをあえて、効果的にするためにはというような、形の、まあ、モデルの一つとしてですね、はい、そうですね、そうやって手で何かを書いているときにですね、はい、私は何を必要とされているのかが答えがわかるんではないかという、まあ、妄想をもとにですね、こういう、モデルを作り上げてみましたというお恥ずかしい話プラスですね、はい、その、概念そのものをですね、はい、なんて言うんでしょう、散歩という、はい、定番中の定番であります、行為に落とし込んだという、お話を本日はさせていただいたというような、ところなんですが、そうですね、まあ、総評的な、お話になるのかもしれないですけど、なんかでもね、うまく言えないんですけど、少しずつなんですけど、そうですね。悪あがきをこう、もちろんしていってるわけなんですが、まあまあそうですね。もっといい方法あるよっておっしゃる方多分たくさんいらっしゃるかもしれないですけど、まあでもなんですけど、なんか徐々に こなれてくるというんですかね。なんかなんかそういうスタイルでうまいことなんか行くような、まあ、感じが、はい。まずちょっとやっぱりね、決定的まではもちろんいかないですし、そうですね、まあ、決定的に、すぐなんかができるというような、まあ、ぐらいのことというんですかね、はい、でしたら、そうですね、そんな足を伸ばす間もなく途中で解決してるかもしれないですからね、はい、まあまあそこら辺が難しい、加減の具合というようなところでありますが、でもそうですね、いろいろこう、工夫とかいろんなことをこうやっていかないとですね、なかなか、でしかもなんて言うんでしょう、そのやってた、 方法がですね、まあ、時代とともに変わると言ったら大騒ぎなんかもしれないですけど、そうですね、まあ、私の中でも秋が来たりとかいう部分もありますし、そうですね、それこそテクノロジーの変化でもっといいような、やりようがですねできるかもしれませんからね、はい、まあまあそれがどうであれというか、でもまあ一つ言えるのは、じっと待ってても何も解決しないということですよね。そうですね、まあ、いつも日頃からはい、明日何をするために考えているんですというようなところにも通じる部分ではありますけど、そうですね、それが分かったらもう、はい、先ほどの言葉を借りればなんですけど、もう 90% ぐらいは終わったも同然というね、はい、まあまあそんなこんなの、デコボコな、感じで相変わらず、暮らしておりますが、はい、そうですね、でも空気感はだいぶ、閉まってきてますんでね、いいですね今の時期ね。で、そうなんですよ、一部まだ紅葉も綺麗な、部分というの、まあそうですね、確かに迫力的にはですね、うんと思ったりもする部分はあるんですけど、まあまあまあしかしながらなんですけどね、今の時期にしか見られない部分もあって、で最近になってくるとですね、こう落ち葉が、落ちてる感じっていうのはもうやっぱりこう心に響くわけなんですよ。もう結構やっぱりいいですよね。本当にまあ、この前ね一緒に車乗って移動した、方に、わ落ち葉落ちてなんかいい感じやなって言ってたらですね、あれ掃除するの大変やなっていう話をね、はい、まあ、横に乗ってた、うちの妻が言ってましたけど。そんなことしか思い浮かばないのかって、確かにね、もちろんそうですよ。言う通りなんですけど、いや、でもまあ、見方ってこれぐらい違うんだなってね、まあそうですね、もう二十何年間一緒に暮らしてる人が言うわけですから、それも改めて驚きましたが、はい、まあそんなこんなのお話を本日はさせていただきました。というわけで、アンナチュラル、本日はですね、お散歩もしていますというような、ことの、ご通談プラスですね、はい、もうちょっとこういうことを考えてますという、こともですね含めてお話をさせていただきました。そしたらですね、また、次回もよろしくお願いいたします。ミリアコニャがお届けをいたしました。